こんにちは、スリーです。今回はですね、音声質問の回答ラストの、週です。最後までお付き合いください。ではですね、早速、質問にお答えしていこうと思います。一つ目、ドロップを打つって見てわかるのに、実際打ってからじゃないと動けないです。なんとか打つと思った瞬間に動けるようになりたいですということです。まあ、要は、いきなりロブをポーンと打ってきたり、ドロップを打ってね、来るっていうのは、なんとなく見てたらわかるけど、まあ実際にはですね、パッて打ってこられてからじゃないと動けないということですね、の質問ですね。まあ確かにね、相手自身がそうやって意表をつこうと思って打ってるんで、まあ仕方がないといえば仕方がないんですね。要は、相手がすごいね、上手に意表をついてドロップとかロブとか打ってきたら、ね、それはもうちょっと、相手が上手いから仕方がない部分はあるんですね。ただ、その、ロブとドロップっていうのは、要はロブだったら、ボールを上に打つショットですよね。で、ドロップっていうのは、言ってしまったら、その、ショットをですね、手前に落とすショットなので、やはり普段のショットに比べて、何かちょっとモーションが違ったりするんですね。なんかボールの入り方とか、相手の間合いとか。もうそれを見越すしかないと思うんですね。だから、その、来たボール、あ、これ打ったと思った瞬間にね、もうでも相手は取れないようなところをコントロールしようとしてるわけなので、もう当然打ってからだと遅いんですね。なので、もうこれに関しては本当に相手の打ち方をね、よく見てね、あるんですよ、必ず。なんかドロップの間とかロブの間ってなんかちょっと一呼吸置いたりとかね、ちょっと打点を遅らすために何か違う瞬間があるんですね。だからそう思ったらちょっと警戒してもらってもいいと思います。まあ、ただ相手はそれらも利用してね、さらにその逆もついてくる可能性があるので、もうそれを言い出すとキリがないんですけど、まあ相手もね、ドロップとかなんで特にミスのリスクを負ってるわけなので、まあこちらはそれに対してパッてちょっとね、前に素早く動いとくとかね、予測するっていうのを入れると相手もミスしてくれたりするので、まあこの辺は駆け引きなんですけど、まあ今回言えることとしては、必ず間合いが変わるんですよね。ロブとかドロップとかそういう意表をつくショットっていうの。だから普段の相手のリズム。で、そのリズムじゃなかった瞬間っていうのはね、まあ、あなたが例えばネットに詰めてたらロブの可能性が高いですし、ベースラインにいたらね、ドロップの可能性があるので、もう、そう思ったらパッとちょっと最初からね、相手が打つときにはもう動き出しといたら対応できると思うので、ちょっと相手のリズムやね、間合いとかそういうものを見てみてください。それでは、2つ目の質問です。年齢とともに落ちてくる体力、視力に対抗する方法について教えてくださいということでした。まあ、年齢とともに、まあ、これはもう仕方がないですよね。体力とか視力とか落ちてくるのは。もうこれはもう自然の流れなのでね、仕方がないと思います。まあ、でもですね、まあ、そこのない、ね、どうしても人間としてね、まあ、ある程度やっぱずっと使ってきてるんで、落ちてくる部分をね、固執しても仕方がないので、まあ、その代わり、経験というのは年齢をね、重ねるともにね、上がってくる子だと思うんですね。だから、それこそね、何回も出てくる予測を高めるとかね。あとはもうね、考え方ですね。相手をね、どうやって組み立てて倒すとか。そういう頭ね、頭脳というものにね、着手した方がいいと思うんですね。脳って不思議で、そう、なんか、まあ、ある程度ね、物忘れがね、増えたとか、まあ、そういうのあるかもしれないんですけど、この経験が増えていくごとに、まあ、いろんなね、要はよく言いますよね、ベテランのね、戦い方とかね。まあ、そういう能力は上がっていくんですよね。やっぱ経験値があるんでね。その方からその分引き出しでね、多い、たくさんの引き出しでね、対応していくとか、ね、その場その場でですね、メンタル的にね、崩れないとかね。そういう体力、視力が落ちる代わりにね、頭脳とかね、そういう精神とか、そういうもので対抗するのがね、まあ、私は一番おすすめだと思います。やはり落ち着いてる相手っていうのは結構怖いんですよね。だからなんか強そうだなと。まあそういうふうに印象を与えるだけでもだいぶ変わってくるので、まあそういう考え方もね、取り入れてもらうとね、まあ、年齢を超えたね、戦い方ができると思いますのでね、まあちょっとシフトをね、肉体じゃなくてね、その頭脳とか経験とかそういうものにね、当ててみてください。で、二つ目ですね。これもちょっと年齢のことなんですけど、年をとって楽しむテニスと勝つテニスの共存がね、難しいということでしたが、まあ、テニスっていうのは生涯スポーツと言われてて、まあ、勝負、勝ち負けじゃなくて、もうね、こうやって運動してることが健康にもいいし、まあ、いろんな人とね、つながりができていいという考え方と、でもやっぱりテニスっていうのはね、プレイしてる間やっぱり勝ち負けがね、左右するので、 まあ、どうしてもこの楽しむと勝つっていうのは共存はするんですね。まあ、これは正直、年を取る取らない関係なくついてくるものだと思うんですよ。このテニス、スポーツは特に。なので、まあ、これからね、まあ、私は思うんですけど、まあ、楽しむって言ってもですね、まあ、当然、価値に対してね、楽しむやり方もあると思うので、もう、これを楽しむっていう定義はちょっと幅広いので、人それぞれだと思うんです。ただ、この大事なのは、自分さえ良ければいいっていうのはね、良くないと思うんですね。まあ、一緒にプレイしている人たちの価値観を取り入れながら、そこに自分の楽しみを取り入れていくっていうのがいいんじゃないのかなと思ってます。だから、まあ、周りがね、楽しい雰囲気でニコニコやってる中をですね、一人ムスッと顔したらね、して価値だけに固執してたら、なんかその楽しむからね、ちょっと遠ざかっちゃいますよね。だからまあ、周りがそういう雰囲気だったらそういうのに合わせて、で、その合わせた中で勝ちに行くというのはいいと思うんです。要はまあ、なんていうんですかね、コミュニケーションっていうものも大事にする必要があるのかなと、テニスというものにおいては。そのテニスでバーンって決めて、いやいや、終わったーとかね、そういうなんか、そういうのではなくて、その場のね、空気をよりね、大切にして、ね、行くっていうのはいいんじゃないかなと思います。結構私はシニアクラスといってですね、55歳以上のね、人を対象としたそういうクラスがあるんですけど、一般のクラスと一番違う点は、新しい方がね、新規で入ってきても、その受け入れがすごい上手だなと思うんですよね。なんかすぐに友達になって、ね、すぐ喋るし、すごい話しかけにも行くし、ね、ちょっと私は人見知りしてしまうなと思うところも、すごいバンバン行けちゃうんですよね。やばい年齢を重ねるとそういう経験が増えて、コミュニケーション能力も高まって。そんな中でね、人それぞれなんかいろんなテニスをされてるという印象で、それがすごく楽しそうに見えるし、ああ、さすがだなと思うんですよね。だからその場のコミュニケーションっていうものはやっぱり年齢を重ねるごとに上がっていくものでもあるのかなと思うので、その中でね、勝ちにこだわるのはいいと思うので、まあ、ぜひですね、そういう周りのね、まあその場のね、状況に応じて合わせる中ででも勝ちに行くっていうのがね、まあ、一ついいんじゃないのかなと思うので、これはなかなかね、私はすぐしろって言われてもちょっと難しいなと思う部分なので、前はそういうのもやっぱり経験がね、必要だからこそなせる技だと思っております。では、続いて4つ目の質問ですね。バックハンドスライスはどんな、日常動作を応用できるのか、またはどんな時に使うといいのかということでした。バックハンドスライスをね、まあ、日常動作で表すっていうと、まあ、これはね、はっきり言って私の中でバックハンドのスライスはバックハンドボレーなんですね、まず。ってなった時に、ね、ちょっとスライスで考えちゃうと、こう切るっていう風にね、思いがちなので、私はね、そのバックアンドスライスは、まあ、日常動作のイメージというより、まずはバックハンドボレーというイメージに、まず一回置き換えてもらいたいんです。そしてバックハンドボレープラス、その後にちょっと打ちたい方向にフォロースルーしてる感じなので、まあ、だからまず日常動作はバックアンドスライスで考えるんじゃなくて、バックボレーに近い日常動作っていうのをね、ちょっと思い浮かべた方がいいと思ってます。で、それはどんな時かというと、まあ、よく言うのが、こう、カーテン開く時に、こう、パーってね、例えば右利き、あなたが右利きだったとしたら、こう、カーテン、両開きのカーテン、パーって開く時の右手が、こう、バックボレーの動きなんですね。ほとんど水平にまっすぐ振ると。で、プラススライスだと、そこから最後に相手に送り出すっていう感じですね。まあ、そういうふうにね、フラットから送り出すっていう感覚ができると、バックアンドスライスはね、厚い値でスッと滑る。どうしてもこのスライスっていう名前がね、こう切っちゃうイメージになってしまって、切るとボールは前に飛ばなくなってしまうので、まあ、どちらかといえばね、バックハンドスライスの、バックハンドボレーのイメージでね、やってみてください。だから、まあ、どんな時に使うといいのかって、まあ、ありますが、まあ、スライスだったら、ね、低いボールとかは結構打ちやすいと言われてるのでね。まあそういう低いボールとかでそういうのを対応してもらったらいいですし、スライスから前に出てバックボレーでね、決めに行くっていうアプローチとかでも使えますのでね、ちょっとバックボレーとバックアンドスライスっていうのをね、2個1で考えてもらうとね、まあいろいろ応用が効きやすいと思いますし、イメージもしやすいと思います。はい、ではね、今回ラスト、ね、この音声シリーズラストの質問です。 自分のホームをビデオに撮った後、そのホームに違和感があった場合、最もチェックすべきポイントはどこでしょうかということです。まあ、これはですね、自分のね、ホームをあなたは撮ったことがあるかどうかわかんないんですけど、これね、撮ったらわかるんですけど、なんか、思ってたのと違うってことが多いんですね。あれ？こんな打ち方だったの？っていうふうに驚く方の方が多いんです。まあ、それは良くも悪くもなんですけどね。ちなみに私はね、悪い方でしたね。こんな変な打ち方してたの？っていうのが、大学生の時に初めて自分の方を見た印象です。なのでね、ちょっとこの違和感っていうのは人それぞれだと思うんですけど、で、最もチェックすべきポイントっていうのは、まさにその違和感を探し出してほしいんです。自分はもっとこうしてたはずなのに、なんかここは違うなっていうね、最初見たら漠然となんです。でも自分の中であると思うんですね。意識してこうやってるって。それを映像で見たときに、明らかに自分のイメージと違う部分が見えてくるので、まあ、ここちょっと違うなっていうのを、まあ、探し出して、で、そこを修正するのが私は本当に一番上達では早いと思うんですね。だから、あ、なんか変、なんか違うっていうふうに漠然と感想を言うんじゃなくて、あ、ここは実はもっと膝を伸ばした方がいいんだとか、伊達もっと前なんだとかね、なんかすごい、足使えてないなとかね、なんか棒立ちだなとか、全然スピードセーブしてないなとか、なんか具体的にあるんですよ、違和感のね、本質が。だから、違和感があったらそれを具体的に見つけ出して、で、それを練習すると、ね、だんだん理想の形になっていきますよね。だから本当にビデオなどで自分を撮るっていうのは本当にね、一番早いと思うんですよね。その自分の理想のテニスに近づけるには。だからそうやってね、違和感をね、もう追い求めていくとね、そしてそれを練習するのが一番本当にね、効果的だと私は考えてます。なのでね、ちょっと最初はね、ちょっと皆さん、レッスンとかをね、時に言ったら嫌がるんですよね。いや、もうそんな見たくないとか。でもそこを見るのが実は本当にね、早かったりするんで、上達がね。だから今ではね、携帯とかスマートフォンでもね、簡単に録画とかね、で、動画を撮れたりするので、ちょっとそういうのを利用してですね、で、一度見てみてください。そして具体的に何が必要なのかを追い求めてみてください。それではね、以上で、このね、音声質問回答のシリーズを、終了します。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。